芹沢浩二郎作人間の運命親と子第7章。ご体操が済んで数日後、長く休んでいた石田が登校した。ご体操前後ほとんど授業がなかった。校長はもちろん、歴史や国間の時間も英語の時間でさえ、先生は繰り返すように明治天皇の偉業をたたえ、建国の精神をおごそかに話して、授業らしい授業はなかった。こんなことは中学校で初めてであるが、これを機会に忠君愛国ということを生徒の心に刻み込もうとしたのであろう。その期間中、歌舞音曲が禁止せられたせいか、町でも村でも自転車のベルも鳴らず、犬さえ吠えないほど釈然としていたが、学校でも体操教師が号令かけるのに1オクターブも声を落とし、修行、就業の金もやめて、ご体操の朝から日露戦争に従軍した古いラッパ卒を雇い入れて、悲壮なラッパを吹いて彼に変えた。次郎は多くの同級生と同様に、こんな変化からも国を挙げて喪に服するのだということを全身に感じたが、我流堂でご体操の当日、昼寮に公的な穏やかな日和にかかわらず、摂政を慎もうと申し合わせて、全漁船が休んだことも身にしみた。その上、ご体操の二三日後、お呼びき大将夫妻の巡視が発表になって、学校では再び毎時間のように、お呼びき大将の忠義の賛美が授業に変わった。特に、及び大将は学習院の校長で、夏の水泳の時、次郎は隣の水泳場で裸の大将を幾度も見たことがあるから、感銘が強かった。そうした感動的な日が続いたから、次郎も祖父を失った悲しみや、神の実在についての疑問や不信を忘れたが、及び大将の殉死を知った翌々日、2年東組の仲間の噂で石田の祖父の死を知った。石田の祖父が病床についてからの様子を石田の手紙でよく知っていたから、石田の祖父も陛下の後を慕って無言の殉死をしたものと、次郎は及び大将の殉死以上に感動した。その感動を石田が投稿したからすぐ伝えたかったが、昼休みまでゆっくり話す機会がなかった。君のおじい様、偉いと思ったよ。ご希望通りご体操まで頑張り通されて、陛下の後に従われたもの。感動したな。校長やみんな、及び大将の殉死をとても感動的に話すけれど、僕はおじい様にお目にかかったせいか、及び大将の殉死以上のショックを受けたよ。だけれど僕は祖父を見守っていてつらかったな。苦しんだ。及び大将は殉死する理由があったから、立派に殉死してそれでいいけれど、祖父の場合は理由がないもの。自分が幸せに生きた明治が陛下と共におしまいになった、それは老人の干渉だもの。意味ないよ。そうかな。理由がなくて、しかも陛下の後を慕って行かれたってことが、かえって感動的じゃないか。老人の干渉じゃないよ。おじい様にとっては、明治天皇が神だったんだよ、きっと。君は何かに囚われてるんだよ。次郎は石田の目を凝視した。自分が祖父を失ったよりも石田の場合の方が心に深い痛手を受けたろうと胸を痛めていたから、慰めるつもりであるのに手厳しくはぐらかされて慌てたのだが、急いで友情を探った。ねえ、君が苦しんだことって話してくれない？もう済んだことだけれど、話さなければ君は怒るか？それを聞かなければ僕が何かに囚われていることが納 得できないからさ。そうかとうなずいて石田はしばらく考えていた。苦しんだことを具体的に話すのは醜悪なことで趣味に合わない。例えば五体操までは生きようと必死で医者の指示に素直に従うばかりか、疲労を恐れて病室にも祖母、両親、監獄以外に誰も入れないほど心を使って痛々しいまでに模範的だった病人が、五体操の前々日ぐらいから注射も投薬も栄養も拒絶し、わずかに水で唇を示して医者の言葉も祖父の言葉も聞き入れないほど頑固に死を急いだが、なかなか死ねないために刻々苛立った。それをそばで憔悴しながら見ていて胸を砕かれるように苦しんだことを友人に向かって一つ一つ現実的に話すのは醜悪すぎる。抽象的に伝える話し方はないものか石田は考えた。だが祖父は病気を治そうとして東大病院へも行き医者にもかかっていたのだよ。だから治る努力をすべきなのに、天皇さんが病死なすったから自分も治らないでいいと考えたんだからね。看護する側でも天皇陛下でも持病には勝てなかったから、持病なら仕方がないとそう初めから諦めて看護した。それなら医者にかかって注射したり薬を飲んだりして苦痛を長引かせるなんて意味ないことだよ。がんって痛むんだからな。早く楽に死なせてもらえばよかったんだ。本当は祖父も死にたくなかったんだ。みんなも死なせたくなかったんだ。そして死んだらみんな悲しいんだ。それでいて天皇様も亡くなられたからとか、天皇様より5年も生き延びたからとか、みんなごまかし合ってバカバカしく人を集めてお葬式をして酒を飲んだりしていたからね。そんな愚鈍なことに僕は苦しんだが、もうみんな済んだからいいんだ。そうか、誰も彼も天皇の崩御ということで自分を慰めたり自分を負傷したりすることで苦しんだと言うんだね。次郎は君のような富豪の家庭でもそうだったか、米西漁師も同じやったよと言いたかった。祖父が天理教の教理に従ってあらゆる懺悔をし、毎晩全開を祈願したのにかかわらず、死亡したことで次郎は父の信仰に大きな疑惑と不信を抱いたが、また村の貧しい信徒たちが教会の不信中なのに、祖父をも救えなくてはと信仰を離れて、せっかく教会が完成しても信徒がないという事態が起きはしないか密かに憂いた。祖母などそう心配を口にしたが、しかし貧しい信徒たちも未信仰の近所の人々さえ、日本中の名医が死力を尽くしても天皇陛下が崩御したのだから、陛下より2つ年上の祖父の死は寿命より2年生き延びたのだと口々に祝福しかねないありさまであった。そればかりか、いざ葬式ということになって、祖先と同様に仏式にすべきだという親類と、天理教によって神式にすべきだと主張する父との間にやかましい問題になり、葬式を出せない始末。次郎も信仰が収穫に結びついて厄介であることを目の当たりにして、どうなることかとおろおろしていたが、祖母が、天皇陛下も神式で行うということですから、私どもも神式にして、ご先祖のも後で開式したらご先祖様も許してくれると思いますよ。みんな天皇陛下の子供だと小学生も知っている時代だからね、と言ったので反対者も譲った。こんなことを次郎は話そうとしたが、その前に石田が、 そういう人々に君が囚われていたんだよ。だがね、僕たちはまだ中学生だもの。明治が終わったなんて感傷から、いろいろの言葉を浴びせられて、肩をすぼめていないで、明治が終わって新しい時代が開けるんだと、両手を広げて大きく呼吸すればいいんだよ。例えば僕はね、祖父の死のおかげで通学の便利のために沼津に勉強の家が作れることになった。千本浜がよかろうと家では言うが、僕は鴨川が好きだから鴨川べりにしたいと思っているがね、場所はこれから僕が選ぶんだが、そしたら君とはもっと自由に遊べるよ、と次郎の腕をつかむようにして運動場の方へ駆け出した。病床の祖父を慰めるのだからといって、根掘り葉掘り自分の生活を聞き、あんなに手紙を書かせたのはそれならどういうことであったかと次郎は問い詰めたかった。どう考えても石田の態度が腑に落ちない。石田のエゴイズムに翻弄されたとしか思えない。しかし放課後、掃除の監督も済んで帰りかけると石田が待ち受けていて、君に打ち明けなければ君の友情に値しない秘密があるんだと静かに囁いて裏門の方へ次郎を誘った。君は秘密にしたい家庭のことも全部書いてくれた。僕にはそれにふさわしい家庭の秘密がなかったけれど、実は祖父の葬儀のあった翌日、新聞記事で知ったと言って、突然祖父の秘密の息子が現れたんだよ。つまり僕の知らなかった叔父のわけだが、家では誰も知らなかったことなので、大問題になってね。祖父の息子であることは、第三者が一目見ればわかるほど祖父に似ていたが、家庭会議の結果、祖父の息子だと認めたんだけれど、その若い叔父がね、早稲田大学の文化を出て坪内博士の劇団にいるんだが、家では僕がその叔父に近づくことを好まなかったけれど、とても楽しい話をたくさん聞いて、僕たちは仲良しになっちまった。また来ると言ってたから、今度来た時ぜひ君にも会わしたい。石田はその若い叔父が後見人だという弁護士と連れ立って現れた時の模様を、いつか次郎に面白く話せるだろうと思った。家庭会議といっても、執事が祖母と両親と他の親族の目から隠すようにして僕の一部屋に招いて、20年以上も祖父の厳命でその息子のためにしたことをあっさり打ち明けて、両親や祖母を驚かせたのだが、その時の模様をいつか次郎に話そうと思った。石田は偶然にその席に居合わせたのだが、執事の話の中に理解できないこともあったが、特に祖母の言葉は意味がわからなかったが、それについても次郎と話し合えるだろうと考えた。執事の話では、その息子が早稲田大学を卒業した時、お祝いとしてまとまった金紙を持って東京の青山に母子を訪ねたのが最後で、その時持参した金が養育費の最後であるとして、その母から将来母子と共に経済的に迷惑を一切かけないという証文を受け取り、執事が大切に預かってあるばかりでなく、祖父の命令でその証文を表彰させて茶掛けにしてある。その息子の母は青山で踊りと長唄の師匠をして、暮らし向きも楽なようで、養育費について一回も苦情を言わなかったが、毎日息子が難題でも持ちかけるような場合には、祖父はその茶掛けの前で茶を立ててもてなしでもする所存ではなかったろうか。そういう執事の話も石田にはわからなかったが、祖母が、おじい様ともあろう方が、そんなことを20年以上も私にひた隠しに隠されるなんて、と 凛とした声で羊を押さえてから、父の取りなしを軽く外して、おじい様が私を立てるために、皆内密になさったと、あなた方はおっしゃりたいでしょうが、いいえ、私はおじい様がやはり野暮なお方だと笑ってあげたかったよ。そんなことと、そんなこと、私に隠すことはありませんでした。おじい様の柳原兄のつぼねとしてお会いしてもよかったですからね。と言ったのもわからなかった。石田は次郎と裏門を出て、駄菓子屋から預けた自転車を出した。自転車に乗ってからもゆっくり走らせながら話した。その若いおじね、祖父が僕に残した先達かもしれないだろう。とても好感を持ったんだから。でも、あの祖父に家で知らない息子があったなんて、実際信じられないことなんだ。それがちゃんと事実だから、不思議でならないんだ。大人って僕たちの知らない虚偽と演技で固まってるのかもしれないね。そんな大人には僕はなりたくないけれど。次郎は石田の自転車の左に沿ってゆっくり歩いていったが、しばらくすると石田はさも慌てたように、君はこっちへ帰るんじゃなかったな。ちっけとフルスピードで走り去った。次郎をあっけに取られてしばらく見送っていた。冷たい後ろ姿だった。